突然、
ネセットだ、ネセットだ、
ネセットだ、ネセットだ。
こういうことを聞いてはヌスットとしてびっくりしないわけにはいかないので、頭はぴょこんと飛び上がりました。そして川に飛び込んで向こう岸へ逃げようか、藪の中に潜り込んで姿をくらまそうかと、とっさの間に考えたのであります。
そら、やっちまえ、やっちまえ。
しかし声の主の子供たちは縄切れやおもちゃの実手を振り回しながらあちらへ走っていきました。
なんだ、子供の遊び事か。遊び事にしてもヌスットごっこは良くない遊びだ。今時の子供はろくなことをしなくなった。あれじゃ先が思いやられる。
自分がヌスットのくせに、頭はそんな独り言を言いながらまた草の中に寝転がろうとしました。
おじさん、
振り返ってみると男の子が牛の子を連れて立っていました。顔立ちの品のいいところや手足の白いところを見ると百姓の子供とは思われません。旦那衆の坊ちゃんが野遊びに来て下男にせがんで子牛を持たせてもらったのかもしれません。ですがおかしいのは、遠くへ行く人のように白い小さい足にわらじを履いていることでした。
この牛持っていてね。
男の子は赤い手綱を頭の手に預けました。頭が何も言わない先にわらじを履いた子供はあちらの子供たちの後を追って走っていってしまいました。ポケンとしている間に牛の子を持たされてしまった頭は牛の子を見ました。大抵の牛の子というものはそこらをぴょんぴょん跳ね回って持っているのが厄介なものですが、この牛の子はまた大層おとなしく、濡れた潤んだ大きな目をしばたたきながら頭のそばに無心に立っているのでした。
これで弟子たちに自慢ができるて。貴様たちがバカ面下げて村の中を歩いてる間にわしはもう牛の子を盗んだと言って。ああおかしい、あんまり笑ったんで涙が出てきやがった。
ところがその涙が流れて流れて止まらないのでありました。
いやはや、これはどうしたことだい。わしが涙を流すなんて、これじゃまるで泣いてるのと同じじゃないか。
そうです、本当にヌスットの頭は泣いていたのであります。頭は嬉しかったのです。自分は今まで人から冷たい目でばかり見られてきました。自分が通ると人々はそら変なやつが来たと言わんばかりに窓を閉めたりすだれを下ろしたりしました。自分が声をかけると笑いながら話し合っていた人たちも急に仕事のことを思い出したように向こうを向いてしまうのでありました。池の表に浮かんでいる鯉でさえも自分が岸に立つとガバッと体を翻して沈んでいくのでありました。ある時猿回しの背中に追われている猿に柿の実をくれてやったら一口も食べずに地べたに捨ててしまいました。みんなが自分を嫌っていたのです。みんなが自分を信用してはくれなかったのです。ところがあのわらじを履いた子供はヌスットである自分に牛の子を預けてくれました。自分をいい人間であると思ってくれたのです。またこの子牛も自分をちっとも嫌がらずおとなしくしております。自分が母牛ででもあるかのようにそばにすり寄っています。子供も牛も自分を信用しているのです。こんなことはヌスットの自分には初めてのことであります。人に信用されるというのはなんと嬉しいことでありましょう。そこで頭は今美しい心になっているのでありました。子供の頃にはそういう心になったことがありましたが、 あれから長い間、悪い汚い心でずっといたのです。久しぶりで頭は美しい心になりました。これはちょうど赤まみれの汚い着物を急に晴れ着に着替えさせられたように奇妙な具合でありました。頭の目から涙が流れて止まらないのはそういうわけなのでした。やがて夕方になりました。松ゼミは泣き止みました。村からは白い夕もやがひっそりと流れ出して野の上に広がっていきました。
まだだよ。
子供たちは遠くへ行き、その声も他の物音と混じり合って聞き分けにくくなりました。頭はもうあの男の子が帰ってくる自分だと思って待っていました。ですが子供たちの声は村の中へ消えていってしまいました。わらじ履きの子供は帰ってきませんでした。子牛はお腹が空いてきたのか体を頭にすり寄せました。
だってしょうがねえよ、わしからは乳は出ねえよ。
そう言って頭は子牛のブチの背中を撫でていました。